藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼郷土資料展示室の企画展示についてご紹介していただいています。今日も鵠沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤さんにお話を伺っていきます。内藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
わかりました。
1週目に今回の昔の鵠沼村の信仰と庶民の暮らし、どういったきっかけでこれ始めたんですよといったところからお話をしていただいた時にですね、88箇所とか弘法大師様とかいろんなそういったですねキーワードが出てきたんですけれども、今日はここを詳しくお話を伺っていこうと思うんですが、まず弘法大師様のその存在、もうこの鵠沼とどういうふうに関わっているのかといったところからご紹介いただけますか。
はい、日本に仏教が入ってきたのは6世紀の中頃なんですね。関西のいわゆる都の方ではもう盛んに始まってたわけですけども、弘法大師様というのは死後に後醍醐天皇が与えた称号でございまして、本来は空海というお名前の方だったわけでございます。で、四国の讃岐の出身の空海は若くして京に出て儒教、教師、文章を学び、仏典の暗唱を受けて仏門に入りまして、伊予の石内山、土佐室戸崎、阿波大滝岳、吉野の金峰山等で修行をして、三教四季という本を出しまして仏教に帰したわけです。そして804年の遣唐使に載せていただきまして、唐に渡り長安の清流寺の慶覚さんから真言密教を受法を受けまして帰国されたわけです。で、この間インドの三宝法師とかそういう方と交流も持って新しい仏教の道を極めて帰られた方でした。空海は816年から高野山の金剛峯寺の創建に着手しました。822年には真言密教専修道場を起こして、東大寺南院に関わって、それから東寺を受領して真言宗の発展を広げられた方です。そんなことから後醍醐天皇から弘法大師の称号を贈られた真言宗の開祖の方でいらっしゃいます。で、弘法大師様は高野山の奥の院で多くのお弟子さんの修行を手助けして、これらのお弟子さんが鎌倉時代から高野聖として真言宗高野山の浄土信仰を全国に布教して歩いたわけです。当時は弘法大師信仰というと真言宗の檀家の信仰と思われていましたが、実は空海はお弟子たちを集めて自分はもう臨終なんだ、それで山に入ると言って山に入って、それを別所と言っています。これが今の高野山の奥の院であります。その奥の院の山の中に空海は入った。ところが空海の死骸を見た人は誰もいないのです。ですから空海はまだ生きているということで、四国88箇所においでになった方はお分かりと思いますが、同行2人と必ず書くわけですが、2人のうちの1人は自分ですが、もう1人は弘法大師様をご一緒なんですよという形で、四国の88箇所というのは四国において弘法大師様が修行したところの札所でございます。で、これを巡礼するのが要するに初期における四国88箇所の札所の巡礼だったわけでございますね。 それでなぜ誰もが高野山に登ったり88箇所に行くようになったかと言いますと、高野山は極楽浄土の入り口なのです。生前にお参りして来世の極楽浄土への道を祈願する信仰なんです。そういう信仰の鎌倉時代から盛んになりましたが、高野山の浄土信仰が全国の布教して歩く人、高野聖と言いまして、この人たちは一つは南無遍照金剛のお札を配って、弘法大師様の絵図を配って、その他に生前信仰を持たないで亡くなった方のお墓にかけると極楽浄土に行けますよという火事祈願という土砂火事という砂ですねを持って来られてたようです。その他に万病の薬のマンダラ秘書という薬を富山の薬と同じように配りながら、皆様の庶民の人たちの信仰心を高めたということが高野山の浄土真宗の広がりにつながったわけです。そして高野山の高室院の相模の国の月平町というのがありまして、ここに載っている方は月平、つまり毎月命日に戒名を読んでもらうということなんですね。それの費用を納めてるかどうかというのがこの帳面になってるんですけど、鵠沼の方たちも結構その玉室先生が調べてこられた資料の中には鵠沼の方の名前が結構記されてるんですね。ですからいかに鵠沼の方が高野山を信仰してたかというのがわかります。
弘法大師様、空海の話をしていただきました、はい、四国の88箇所札所がね、うん、あるということでお話を今していただいたんですけれども、うん、相模の国準四国88箇所というところからなぜここを霊場を設置をしたのかといったところ、内藤さん教えていただけますか。
はい、実はですね、相模の国の準四国88箇所札所というのはですね、鵠沼の堀川にいられた浅羽太郎右衛門さんという方が世襲ですからずっとなるんですけど、2代の方が作られた札所なんですね。でこれについてちょっとお話ししていきますと、鎌倉時代末期、今から200年ほど前の文化文政時代に相模の国鵠沼村堀川の住人浅羽家の当主浅羽太郎右衛門は2代にわたって信仰心が強く、先代太郎右衛門文化2年1805年に没は下房の国相馬にある88箇所の札所を見て、郷土にもこのような札所を作りたいと発願しました。息子の太郎右衛門文政10年1827年没はその意思を継いで不問寺の住職善王さんと相談し、文化14年1817年にお弟子上信を四国に派遣して、四国88箇所のお札とお砂、それから御栄華をいただいてきて、相模の国準四国88箇所の札所を作りました。これにあたり藤沢の観音院様がこの地域では一番大きい真言宗のお寺さんなので、観音院さんの住職様とご相談されて、まずこの相模の国、特に鎌倉の西から寒川に至る場所に設置することを決めたわけでございます。でこれに合わせて88体の石像も作られて納めました。札所の番号は四国のお寺の番号に対応して作られました。そして父の17回忌の供養に文政3、4年2年かけてお札所に太子像を安置して、これ石像です、座像ですね、と御栄華を作っ して整備いたして、大正時代まで湘南の村人たちが誰でも巡礼できる札所ということで、春の彼岸頃に4日の行程で札所巡りを村人のリクレーションでもあったのです。札所の置かれている範囲は藤沢市41箇所、鎌倉市12箇所、横浜市1箇所、茅ヶ崎市24箇所、寒川町10箇所と湘南一帯に散在しております。
藤沢市には41箇所ということで、今挙げられたところの中では一番多く設置されているんですね。
そうです。やはりあの藤沢のですね、鵠沼の浅場さんが発願されましたので一番多いわけでございます。
相模の国、準四国88箇所、藤沢には41箇所設置されたということで、そういったこともちょっと頭に入っていると、またより一層こういった地域を巡った時にですね、楽しい思いができるかなと思います、はい、さあ今日はですね、弘法大師空海の存在について、そしてこの相模の国、準四国88箇所とはといったところをご紹介していただきました。内藤さん、今日もありがとうございました。
どういたしまして。